ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。昨日初めて中継生中継じゃないや、なんて言ったらいいんでしょう、生配信というか、やりまして、なんかやるまでがすごい大変だったんですけど、まあ、やってる時も大変だったんですが、終わってその後仕事をしてなんてことをしていたら、なんかもう今日朦朧としておりまして頭が回っておりませんヘロヘロです。
はい、疲れ様です。
ということで今回はどうなるか分かりませんが、あとお任せします。半助です。
はい、任されました。そうなんですけど、私もですね、個展直前というか、
あさってぐらいに、
あさってには、マットを切る業者にマットのセットをお願いしに持っていかなければいけないので、今、まさにスポッティングといって、修正ですね、をやっておりました。
で、
番組違っちゃいます。そしたら今までね、すごい目が悪いので、コンタクトレンズとかしてても、もう15センチぐらいのところで物も見えてたんですけど、今日やろうとしたらね、よく見えなくて、おや、これはとか思って、虫眼鏡使ってましたけど。
やばい、それもち
っちゃい。おやおや、これ。いや、でもレタッチはみんな虫眼鏡使うんですよ。筆の先を大きく見せるので。でも、ほら、本当にこう、近視が強いと、もう鼻の頭にすりつけるぐらいでも見えちゃったりするんですよね。これも近視の強い人 がみんなそうかどうか知らないんですけど、僕の場合はそうだったんですが、徐々になんとなく遠視が入ってきているのかなと、そういう感じで。でも100円ショップの虫眼鏡はダメです。見にくい。やっぱりなんかちゃんとした虫眼鏡は欲しい。
今日なんですか。
老眼鏡はまだ大丈夫かな。痩せ我慢。
昨日休みで、近くに自転車とか漕ぎに行ったんですけど、やっぱりこの高速シルバーウィークでね、高速道路1000円の恩恵はかなり大きいみたいで、もう道の普段もうガラガラの道の駅が満員御礼でなっておりまして、まあでも私が行ったのはその近くのお寺だったんですけど、なんかそういうちょっと一歩道入るとね、またいつもの静かな村々という感じで、皆さん、ね、観光地の方ばっかり見かけていくんだなと思いながらですね、日本の構造について考えましたとかです、ね、この社会構造について考察を重ねたという感じでしょうか。
ということで今回は、その社会構造の一部にもなるかと思いますが、ゴミの分別、それぞれ、スノーさんと私は比較的近いですが、高野さんの地域とか、それぞれの地域でどんな感じになっているのかみたいなお話から入りまして、時間が余りましたら、本のお話を後半していければというふうに考えております。 はい、ということで、まずはゴミの分別なんですが、分別どれぐらいからですかね。なんかいろいろ細かくなってきてますよね最近ね。
そうですね。あとまあ分別だけじゃなくて有料化っていうのもね、
はいはいはい、うん、
出てきてますけど、まず、うん、うちはねまだうちはまだ有料化じゃないんですけど、うん、妻の実家の京都と僕の実家の小樽は有料化になってました、
うんうん、これ有料化になるとどういうふうにお金を払うの？
チケットみたいなシールを買ってくるんですね。
お
例えば、まあ、いくらかちょっと分かんないですけど、うん、10枚1000円だか10枚何百円だか知らないですけど、
はいはい、
買ってきて、でそれを指定のゴミ袋に貼るんじゃなかったかな、
うん、じゃ あの事業所がやるような形なんだ。
そうですね。あれ、はい、そうです。
それじゃあ1袋100円ぐらいな感覚。
ね、今ちょっと京都あれどうだったかな、ゴミお金取ってたような気がするんだけどちょっと分かりません。
なんか有料のゴミ袋を指定のやつを買わないととかいうとこもありますよね。
あそっちかな、あ京都はそうかもしれないな。なんかお金取るようになったんだよって言われたような気がして、うん、じゃあゴミは減らさなきゃねって言ってた。
はいはいはい、
うん、はい。
高野さんのとこは？
うちのところも指定のゴミ袋買うんですよね。
あ、やっぱそうなんだ。
うん、それでまあ個人のは一昨年ぐらいから始まって、
うん、
であのペットボトルの袋だけはなぜか市役所配布なんですけど。
それくれるの？はい、
ペットボトルの袋、ペットボトルを入れるっていうゴミ袋だけはくれるらしいんですけど、あと燃えるゴミとかですね、あと燃えないゴミとかいうのはやっぱりスーパーとかで売ってるんですね、
うんうんうん、
それが確か10枚で一番大きいので800円ぐらいだったんですけど、
うん、
で今年ぐらいから事業所ゴミっていうのも、
うん、
そういう指定袋になったりしてますね。
逆に事業所が後からだった感じなの？
後からだったんですよ。
へえ。
それで事業所ゴミの袋の値段がもうかなりそれより割高だったみたいで、う
ん、はは、
なんか結構あのケンケンガクガクになっていたような。あの新しく参入する業者が儲けすぎてんじゃないだろうかとかそういう話になって。
ああなるほどね、うん、そっか。まあでもあの事業所がそのゴミの出すのが有料になっている。僕が一番困ったのはガソリンスタンドね。
はい、ああ
ゴミを受け取ってくれなくなっちゃって。
そうですね。
結構車で半生活みたいな状態になる時があるんで、もう移動中に何か食べてみたいな、そのまま車に置いといてスタンド行った時にまとめてとかっていうのをよくやっていたんですが、いつからかそれをしてもらえなくなってですね、お家に帰って家でそのゴミを下ろしてっていうのがめんどくさくてね。スタンドで受け取ってくれたらすごい楽なのにと思うんですが。
あ、なるほどね、
うん、うちはねまだ有料になってないですね。
あのうちの埼玉も大丈夫、
うんうん、
でも、まあ、いつかなるんじゃない、なるんじゃないかなっていう感じは、
うん、
私らのところはもう2年か3年ぐらい前からなんですけど、
うん、
あのうちの方のはもう高齢化率がとてもすごいので、
うん、
で始まった当初の一人暮らしのお年寄りの方がなんかもう私たちじゃこの袋が一番小さくても使い切れなくて困っちゃってとか言っていう話でね。
ああなるほどね、う
ん、それであの、まあ、夏場なんかはね特にあまり貯めとけないんで、
うんうん、あそっか、
からどうしようって言ってる方多いですね、多かったですね。
あなるほどね。
あとはなんかもう一人暮らしのお年寄りがお店の あのゴミ箱に毎日ゴミ捨てに来てるとか、そんな感じになったりしてましたね。
そうだよね、お金で払って買ったゴミ袋でほんのちょびっとしか入ってないですね、
うん、ね、うん、ね、そうですね。だからお年寄りの方ってね、まあ、ちゃんと、ね、質素な暮らしをされてるんで、そんなにゴミも出ない方が多いみたいなんでね。
なるほどね、うん、でもそれなんかあれだよね、なんか自治体かなんかでまとめるとか、そういうことをしないと、
うん、そのうちそうな、もっともっと増えたらね、そうなってくるかもしれませんしね。
うん、
でまあうちの方は割合あのゴミの出す場所の、うん、あの管理がすごい町内会でしっかりやってるので、
うん
うん、だからそういうのもねあったりしますね。
出す場所を管理っていうのは、
あの掃除とかですね。
ああ、なるほどね。
しっかり順番が回ってきたりとかですね。
はいはいはい。
うん、そういうのがね結構きちっとしてるんで、だから逆に一人暮らしだったらちょっとやりにくそうだなと思ったりしますね。
うん、そうか。なるほどね。ゴミね、でもなんか分別してリサイクルに回すとか言いながら、実際リサイクルの方が。
うん、機能してないってね言うし、
うん、っていう部分もね、どうなんだろうとか思って。
そうな
んですね。でもこのリサイクルのさ、分別の仕方も地域によって全然違うでしょ。
はい、
そうですね。
誰も分かんないですよね。
もうそう、あの実家にこの間帰った時は、
うん、
あのプラスチックはプラスチックでも、
うん、
プラゴミはプラゴミでも、なんか綺麗な、
うん、
リサイクルされるプラスチックと捨てちゃうプラスチックに自分のところで分けなきゃいけないとか言ってて、うん、なんか例えばまあヤクルト飲むとか、
うん、
この何かのレトルトを使うとか、
うんうん、
何かするたびにこれはどっちのゴミって親に聞かなきゃいけなくて
はいはい、はい、
大変でした。
そうなんですよね、地域が違うからね、
うん、ゴミ収集って自治体でやってることなんでね、国で統一してやってるわけじゃないので、なんかその辺の裁量がねいろいろあるんでしょうけど、
うん、そのプラゴミにしてもなんか、ね、生ゴミの中に今まで混ざってた、うん、だからその焼却処理するときにそのプラゴミがある意味燃料になって効率が良かったのが、今それが分別されて燃料を入れてもしてるとかいうね、話もあったりしますが、
この自治体のね持ってる機械によりますよね、やっぱりね、
ちゃんと燃焼しないでこう燃えかすが全然燃えないから、わざわざその
かけてね、
なんだっけな、重油って言ったかな、なんか
重油でしょうね、
かけて燃やして
みたいな。それは初耳。もったいないっていうか、なんていうかって感じ、
なんか変な話だよね。
どっちが有害物質が出ないんだろうっていう、どっちもどっちかなって思ったりしますけど、
出ないけど難しいですね。
プラゴミも分かんないんですよね、よくね。なんだっけな、カップラーメンの器はプラゴミで、なんだったっけ、なんかは違うって言われたんだよな。
ああ、そう、うちの方はね、
うん、
売ってるものはプラスチックでもプラゴミじゃないんですよ。例えば、まあ、プラスチックの、カップというかね、
うん、
あのマグカップみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
それを捨てようと思ったら、
うん、
それは全部プラスチックでできていても、
うん、
燃えるゴミの。
あ、そうそうそうそう、製品は燃えるゴミで、包装はプラゴミとかっていう。
プラゴミなんですよね、
うん、よくわかんないですよね。で燃えるゴミも銀紙っぽいものが入ってるのは生ゴミ、
うん、
でただの紙は紙ゴミ、
うん、
だから僕タバコ吸うじゃないですか、
はい、
タバコの一番外ってビニールでしょ、
はい、
でプラゴミじゃないですか、
うん、
で外側は紙でしょ、
うん、
紙ゴミじゃないですか。でその内側になんか銀が 紙みたいな紙が内側に入ってるのは紙ゴミにしちゃいけなくて、
うん、
普通燃えるゴミみたいな、
うん、
だから3つのゴミが出る。
なるほど、
ね、
分別を難しくして禁煙させる
いや
そんな面倒な思いをしてまでするのもどうかとは思うんですが、ね、そんな感じだし、結構だから一つのゴミだったものをいっぱい細かく分けていろんなゴミにしなきゃいけないっていうね。
ああ、確かに、
うん、あの大変なのが、食用油、
はいはい、
サラダ油とか醤油のペットボトルとか、
うん、
あれ口の部分外すんですよね。
はいはい、
うんうん、
あれ外れなくないですか、うん、
最近のはちょっと外れやすいんできてきてるんですけどね。
あ、そうなんだ。
ちょっと前のは無理でしたけどね。最近のはね、なんか焼肉のタレとかの、ね、
うん、
割合外れやすいんですよね。
あ、やっぱその分別考えて作りってきてるのかな。
避けるようにってこう割いていけるように最初から弱い部分が作ってあって、
はいはい、
その口の部分、
そうです
ね、そうですね、
こう引っ張るとって、あの、なんて言ったらいいんでしょう、メリメリメリってこう避けていってスポンって抜けるっていう、
うん、
うまくいったら快感だけど失敗した時はすごく
役なんですけど
すごくなんかもういたたまれない気分になるんだけど、
そうですね、
途中でちぎれたりするでしょあれ。
そうですよね、あってね、うん、
いや、なんかこの間ね、醤油の瓶が開いて片付けしてる時に、なんか水ですすいで綺麗にして、で、ペットボトルのゴミのとこ1個潰して入れようとしたら、その先っぽ取ってって言われて、取ろうとしたら
取れない。
そう、あの輪っかの部分というか、そのプラスチックの蓋の部分、はい、そこを引っ張ってしまったらですね、蓋だけポロンと取れてしまって、うん、根元が残って、うん、あ、もうそうなったら取れないんだってっていう風に怒られた
なんか、まあ、
すごく最近ありまして、
いや、あれ難しいですね、
うん、まあねえ、そういうのやりやすいのが開発されてこないとね、なかなか大変ですよね今の、うん、
あのペットボトルのジュースとかお茶とかの周りのフィルム剥がすのはだいぶ楽な、はい、
あ、なりましたよね、
ペリペリってね、
うん、私炭酸水よく飲むんですけど、
ほうほう、
炭酸水ってどこもねラベルが剥がしにくいんですよ。
炭酸水、あ、
瓶なの、
ジュースとかじゃな
くて、いや、ペットボトルも、あと、うん、ペットボトルも瓶もみんな剥がしにくいんですよ。
なんでしょ、うん、なんでだろう、
なんかよくわかんないけど、で、ね、最近ミネラルウォーターでもみんな剥がしやすいのに、
うんうん、
炭酸水だけみんな剥がしにくくって、うん、なんでかなって今考え
てるんで、海外ものが多いからってことじゃなくて、
いや、日本のメーカーですね。
そうなんだ、うん、
であと、まあ、プライベートブランドとかのも利用しますけど、
うん
うんうん、結構ね、みんなね、ぴったりくっついちゃって、あの、裂け目がないんですよ、全然。
あ、なるほどね。
うん。でも、カッターでも、キリキリとかいいな。
うん。
剥がしながらですね。うん。やってますね。だから、パッケージにね、よったらいろいろなんですね、やっぱりね。
なるほどね。そっか。いやー、なんか、でもちゃんとね、その、そういうなんか手間がなんか結果として見えてくればもうちょっといいんですけどね、本当にちゃんとこれ分別して意味があるのかなっていうのは今一つ、そういうなんかネガティブな話ばっかり入ってくるので、
はい、
もう生ゴミ入れちゃえっていう誘惑に駆られてるとか、
なってますね、
多々、
うん、
ありますよね、
うん、
はい、そこら辺、
ね、紙、はい、あのうちの方だ、だいぶ前ですけど、
うん、
紙ゴミの分別っていうのが始まった時に、
うん、
はい、
あのゴミの量が飛躍的に減りまして、普通のゴミ、
あ、なるなる。はいはいはい。
なんでもかんでもね、普通のゴミに入れてたんですよ。で、まあ、紙ゴミって言っても、せいぜい新聞と、まあ、段ボールっていう、そういう、ものが届いた時の段ボールぐらいだったんだけど、ありとらあらゆる紙、いわゆる雑紙ですね。チラシとか、まあ、自分で使う、インカ、なんて言うんでしょう、普通紙の、やれっていうか失敗したやつとか、そういうのを捨ててたんだけど、それを紙ゴミに回したらすごく普通のゴミは減りましたね。
ああ、そう、それを僕も思いました。プラゴミと紙ゴミがやっぱ大きいですよね。
あ、そう、プラゴミもね、
プラゴミがかさ高いかったのかなっていう気はしますね。そう、紙ゴミが意外に結構ね、出るんですよね。
ボリュームがね、ありますね。
なんか、食べ物の箱とか、ティッシュの箱とか、
ね、はいはい、
そうそうそう、うん、ちょっとまあ、手間っちゃ手間、最初のうちは手間に感じてたんですけど、やり始めると普通に、あれなんですよ。でも、ほんと新聞のあの広告と、あと、最近こう、ポスティングが入りますよね。まあ最近ってもうだいぶ前から。ポスティングって、あれの広告を集めているだけですごい量になってちょっとびっくりするんですけど。
はいはいはいはい。もうですね。
最近裏が白いのってのもなかなかないですしね。
あ、
その広告のね。
ああ、
裏白も
ですね。メモ書き。
紙がツルツルだし。うん。
ああ、そうそう。
そう。
裏白を使うっていうのは、ちょっと死後になりつつある。
そうなんですよね。
裏白って何ですかって言われそ
う
な、
そうそう、それがちょっとね、残念なところ。
あ、確かに。
まあでも、じゃあでもだいぶどこもじゃあ細分化はされてきてるっていうか。
そうですね、やっぱりね、
横浜も遅かったんですよね、そう、細かくなっていくのが。だから神さんの実家の方は早い時期からその紙とプラとみたいなの、なんか一緒のゴミ袋に入れようとしたら、ちょっと待ってって言われて、これとこれは分けて、これとこれは分けて、こっちとこっちとこっちみたいなの言われて、うえーってこんなしなくちゃいけないのっていうのは思ってたんですが、まあそこら辺も横浜もいよいよそういうふうに、まあもうだいぶ経ちますけど、まあやっぱこういうふうになってきたんだと思って、やっぱ最初はやっぱめんどくさかったですけど、もうようやくあれですかね、もう当たり前のようにはなってきてますけどね。
やっぱ処理場のね、能力とかによるんでしょうね。なんか私小学校の時の広島住んでたんですけど、その時から広島ものすごい分別だったんですよ。ものすごいっていうかね、まあ、分別は当たり前みたいな感じで、
小学校の時から、
最先端だ。
最先端でしたね、割合ね。
そうなんだ。
そうそう
そ
う、
それは知りませんでした。
だから私らもね、ゴミの処理場とか見学に行ったし、なんか教科書とかはゴミのそういう再生紙を集めて作った、教材っていうのが結構あって、それが当時はすごい臭かったんですよ。
へ
え。かぐっとゴミの匂いにする紙だったんですよ。
うわ、
それが
それはちょっとか、
小学校の思い出として。
それが、ね、じゃあプリントとかそういうの、
いや、もうだから綺麗な色づりの副教材ですね。それでまただからゴミの分別を呼びかけるわけですよ。呼びかける、操作士が配られると。
でそれが臭いの、
それが臭いんですよ。
うわ、すごい。
でもね、
紙って、
そうそう、だからちょっと前に郵便はがきの偽装ってあったじゃないですか、紙の。
あ、あったあった、はい、分かりました。
全然腰が入ってなかったっていう、
そうそう、
ニュースの時にそのことを思い出して、広島は本当に分別やってたんだなっていう、改めて感じして。あとね、当時から給食で出た牛乳パックとかを、もうかなり小さく折りたたまないと回収してもらえなくって。もうそれだけはね、もうなんか身についてますね、未だに。
ああ、そうなんだ。
どんなパックを買っても平たくしないと気が済まない。ストローを中に入れるなんて、もうご法度みたいな。
ああ、 そうなんだ。
そうそう。それね、すごく、うん、三角パックをどうやって折りたたむとか。
はいはいはい。
全然やってますね。
でもあのテトラパックって今ないでしょ。
今ね割りないですね。みんな四角ですけどね。
うん。
うん、
そう。
でももう、今でも、もう潰しますね。
潰すんだ。ちっちゃくするんだ。
あの私すごいみんなから言われるんですけど、うん、あの牛乳パックって手で裂けますよね1リットルの。
うーん、いや僕は肩でゴシゴシ切ってますけど、
私素手でガンガン
手でやれ、
手でできるんですけどそれってすごいんですかね
すごいかも。
あと展開の時代に開けるんです素手で。
なるほどね。
なんでみんな同じ別嫌って言ってんだろうなって、こんな手で裂けるのにとか言ってガンガン開いてますね。
そうなんだ。
うん、
いやでもね、最初になんだっけな、そのまだ分別はそんなに細かくなってない時に、
はいはい、
スーパーとかさ、そこら辺のあの大手のところで入り口のところにその分別ゴミの回収ボックスみたいなのがあって、
ありました、ありました。
それがなんか事細かに書いてあるのよね。そのちゃんと洗剤で洗って水洗いして日干しをして乾燥させてから入れてくださいみたいなね。それがなんかそんなにまでして持ってくる人っているんだろうかと思って見てたんだけど、今でもそんなにきっちり洗ったりとかなんとかってします？
いやもうそれは常識ですよ。
うわそうなんだ。
うん、みんなそうじゃないとやっぱりあのお店が集めないし、
うん
うん、だお店の人が集めてるじゃないですか。
はいはいはい。
そういうお店のだから収集する人と顔が近いとやっぱりそういう事細かに言わないと言えるっていう環境なんじゃないですかね。本当はだからゴミ収集の人たちだって言いたいんだけど、
うんうん、
言えなくて、でもあのスーパーのそういう回収する人はこうしてほしいっていうことがすぐ反映できるから。
なるほどね。
うん、もううちらの方ではそんな、うん、みんな洗ってきますよもちろんって感じで。
へえ。でもそうだよね、それ有料になったりしたらさ、
うん、
多少その手間をかけてきれいにしても、うん、受け取ってもらえるんだったら、
そうなんですよ、
そっち持ってくる人っていうのは出てくるわけだよね。
うん、多いですね。うん、そっちの方が多いんじゃないですかね結構。
そうだね。うん、いやほら僕らの頃はこっち無料なわけじゃない？
はい。
でだからそこに持ってかなくてもゴミとして持ってってくれるわけじゃん。
うん、はい。
だから結構入ってたりするのよね。
うん、
その綺麗なそのお肉とか魚とかが入っていたプラスチックのトレーがなんか綺麗、真っ白けに綺麗に洗ってあって、ボコボコ入っていたりするので。
うん、
そう、それもだからエコとかリサイクルとかの意識が高い人がそういう風にしてるのかなと思ってみてたんですが、でも有料になったらそういう風にところいっぱいになるわけだよねきっとね。
もう毎日でもね本当交換しないと、
うん、
毎日っていうか半日でもいっぱいになってますねそういうとこ見てると。
ああそうなんだ。
そう、缶もそうだし、牛乳パックもそうだし、
うん、
こっちだったら普通のおじさんやなんかもねみんなこういうパックを手にして持ってきますね、
うん、あそうなんだ、
うん、でみんな結構こまめに1日分とかって出したりとかもしてますね。
ああなるほどね。1
日分3つか4つ手に持って、
はいはいはい、
買い物の前に入れてさ買い物みたいな。
ああなるほど、そっか、
うん、
そうだね、どうせ行くんだもんね。
そうなんですよ。
まとめていくよりは、
うんうん、
その日その日で持っていっちゃった方がいいっちゃうよね、
うんうん、そうなんです。
なるほどね。いやなんか話それるんだけどさ、高野さんの方であんまいないかな、
うん、
自転車にねゴミ袋のでかいのにカンカンいっぱい集めて、1,2,3,4,5,6個とか、うん、ゴミ袋って一番でっかいゴミ袋に6個とか7個とか、うん、カンカン、はい、空き缶集めて自転車で走ってる人とかいないですか、須磨さん。
あ今まあ、燃えないゴミの日はそんな感じの人いますね。
あやっぱいるんだ、
うん、あと車でガーッと 軽トラとかで集めていく人とかいます。
軽トラでもいるんだ。
うん、
なんかね、こっちね、その自転車でっていうパターンが多いんですよ。だから国道とか走ってても、
うん、
要は両側にそのでっかいゴミ袋にいっぱい詰まったカンカンぶら下げてるから、うん、車1台とは言わないけど、
うん、
バイクよりも横幅があるような感じで、うん、ゆっくり走ってるわけですよ、
うん、
すごいなこの人たちみたいな感じで、うん、結構いるんですよね、
うん、売ってるんでしょうねそれをね。
あ、そうでしょうね、うん、普通徹夜
とかに言って
るんでしょうけど、
うん
うん、だそれの何かそれぞれのゴミ番ができたらそこいらに巻いといたら おっちゃんらが集めて持ってってみたいなことを、
うん、
してくれれば一番楽ちんでいいよなって思ったんですけどね。
どうなんでしょうね、
あの人たちなんかたくましいというか、あれでいくらになるのか分かんないですけど、うん、自転車に乗って、
うん、
2台にこうそういう大きいゴミ袋を積み重ねて、
はい、
自分の頭より高いような状態で、
まあ、そんぐらい集めないとね、うん、
あとねお手製のリヤカーみたいなの、
はいはい、
あのおばあちゃんが車のついたなんか飼い犬のカゴ座れたりするやつあるじゃないですか。
はい、
あれをね改造して、
うん、
そのゴミ袋を3つ4つ詰めるようにして、で自転車にくくりつけて、で自転車にも前と後ろとにつけてるから、そのあれやってる人は10袋とか積んで走ってたりするんですけど、あれ缶もあってペットボトルとかなんかああいうのを集めてお金払うようなところがあればゴミ回収の人たちっていらなくなってこないのかな。
そうなんですかね。でもお金にならないとねやっぱりね、うん、
でもあれを集めて何かにできるあれがあればその缶と同じでなんかそういう状態が成立するような気がするんだけど、
うん、でも安定的にねその人たちがやってくれるかっていう保証がないから。
いやでもね、うん、あれまあでもね地方とか言ったら分かんないけど、
うん、
ここら辺だったらねなんか間違いなく人はいそうな気がする、うん、それぐらいいるんですよ、
うん、
自転車で走りに行くじゃないですか、そしたら絶対一人には会うぐらいな勢いだったし、よくもね毎日こんなに数が集まるなとか思うんですけどね。
おお、それはどう、あのいわゆるクズ鉄業者さんとかに
売り渡すんでしょうね、
引き取ってもらうってことなんだよね。
なるほど。うん、もしかしたらその靴鉄業者自体が僕が走ってる近辺にあるのかもしれないですけどね。
だからかもしれませんね、うん、
でも毎日そんだけの山を見るっていうことは毎日それだけやっぱり消費されてるってことじゃないですか。
そうなんですよ、うん、
そもそも そんだけ容器が必要なのかっていうとこですよね、
うん
うん、
いつも思うんですけど、まあ、ゴミは対策で思うの、はい、うん、だからなんか本当作ったものの責任をどうして問わないんだろうなっていつも思うんですよね。
まあ、うん、まあ、それは逆に消費者の方にも同じことが言えるよね。
うん、
だから例えばさ、そのコンビニ行ったらかなりのスペースを割いてペットボトルだの缶だのっていうのが並んでるわけじゃないですか。あれがなんかあのファミリーレストランのさ、ドリンクバーみたいになんかノズルが出ていて、ボタン1回押したら100円とか言って、で自分でカップ好きなの持ってって入れてっていう風にしたらゴミ出ないじゃないですか。
出ないですね。京都あたりだとねそういうとこも始まってるみたいですけどね。
あるんだ、
うん、京都に、京都のどっか大学か市役所かなんかに入ってるコンビニで、
うんうん、
社会実験みたいな形で始まってるそうですね。
ああ、そうなんだ。
1杯50円とかぐらいで、
うんうんうん
うん、 ただそのやっぱりね衛生的にどうかっていう面だけみたいですけど、
でもだってドリンクバーとかは成立してるわけじゃん。
してるからね、はい、うん、
あれをお金を入れて例えば容器代、うん、まあでもいいです、うん、どうだろうな。でも安くはできるはずだよ。
安くはねできますよね、うん、
でゴミが出なくて安くなって、うん、いいことづくめのような気がするんだけど、要はあれペットボトルってやっぱり蓋がもう一度閉められて持ち運びができるみたいなところで爆発的になったわけじゃないですか、
はい、
缶から変わってきて、それだったら自分のもボトルを持ってちゃんと蓋が閉められるボトルを持ってればいいだけな気がするんですけどね、
私もなんか、ね、水道とか持っていくときありますけど、うん、温度がね保たれてるのはいいなっていうのがみんな分かってくればなんか結構夏場とかね増えてきそうな気がするんですけどね。
あ、なるほどね、うん、あそうだよね、うん、冷たいままちゃんと保冷機能があれば、
そうなんですよ、うん、変にぬるくなったりしないっていうね
、うん、ね、そういうところからゴミを減らすことを考えていかないとね、有料になっていくとね。でなんか前回ドイツの人だったかな、なんかそのゴミの問題騒がれた頃に NHK かなんかで見たんですけど、やっぱりその放送個別放送じゃないものを選んで買うとか、
うん、
もう裸のもの野菜とか袋に入ってたりするものもあるじゃないですか、うん、葉物なんかだとね、はいはい、そういうのものを包装されてないやつを選んで買ってるとかっていうような話もされてたのを見たことがあるんで、うん、まあ、確かにそうだよなとか思って、うん、だから量り売りって昔あったのが、
はい、
また復活すればいいのね。
そうですね、
なんか包装ってみんな流通で困るからやってるだけのような気がするん で、
うん、
でとんでもない遠くから持ってこないと確保できないから、
うんうん、
そうやって流通させるからやっぱり容器も必要なだから、
うんうん、
やっぱりでも地産地消ってことが進んでくるとそれはいらなくなると思うんですけどね、だいぶ、
うん、地産地消で言えばその時に、まあ、このゴミの話もそうだったんですけど、要は、遠いところでの産地を見て遠いところのものを選ばないとかっていうのも一つのようだ、
うんうん、そうですね、同じブドウがあったらね地元産のようにするとか、うん、まあいろいろね、
要は輸送に燃料がかかってないやつを選んでいくっていうのはやっぱ消費者ができる選択というかね、
うんうん、
そういうことをしていくのも必要なんじゃないかなという気がしますけど、うんうん、まあなるべくそのゴミを出さないっていうのは、まあね、国がしてくれることも必要な部分もあると思うんですが、まあ、個々ができる部分からなるべくそういうふうに意識をしていければという感じがします、うん、はい、ということで、後半はですね、だいぶ時間も伸びているので、これいくつかあるんでしたっけ？
はい。
じゃあ一ついきましょうか。
一、まあ、つ、一つだけ、はい。
はい。
はい。十分です。はい。いや、ずいぶん古い話なんですけどね。うん、柳田邦夫さんっていう、
はい、
まあ、非常に著名な、
うん、
あれは、なんて言うんでしょう。ノンフィクション。
うん、
というんでしょうね、はい、オフィション分野の作家の方がいまして、
うん、
はい、たまたま古本屋さんでマッハの恐怖というこの人の処女作になる処女出版作になると思うんですけど、
うんうん、
それを見まして、
うん、
あ、そういえばこういう本あったよねと思って何気なく手に取って読んでみ、
うん、
たらそれがまた面白くてっていうのもあるんですけど、
うん、
非常に素晴らしい本だったので、へ
ー、は
い、ネタに上げておいたんですけど、
うんうん、
あれなんですね、多分まだ半助さんとかは生まれてないかもしれないですが、
うん、
羽田沖に、全日空の727という、うん、飛行機が落ちた年がありまして、
はいはいはい、
はい、それはね、札幌から2月に雪祭りを見た 客さんが、うん、出ましてね、
うん、
でその観光の人が非常に多く乗ってた旅客機が、
はいはい
はい、落ちたという事件が2月にありまして、うん、でその年は呪われた年と言われてるんですけれども、うん、すぐその後に羽田で、
うん、
どこだっけ、ボーイング0707かな、うん、っていう、飛行機が、
うん、
羽田の滑走路、霧のこう立ち込めてるところで、うん、羽田の滑走路の手前でぶつかりまして、
うん、
まあ、大惨事。次の日に今度羽田を離陸した、
うん、
イギリスの旅客機なんですけれども、
はいはい、
それが富士山の上で乱気流に巻き込まれて墜落した、
うん、そんなに立て続けにあったの、
そう1年に3回
へ
ありました、まあ、要はジェット化が始まった、まあ、1966年なんですけどね、
うんうんうん、
ジェット化が始まった時代の、
はいはい、
うん、なんて言うんでしょうね、一種の技術の、
うん、
一気に進歩するときってやっぱり無理があるのか、
うん、
何全体に社会それは飛行機の機械的な問題だけじゃなくて、うん、社会全体に歪みがかかっているっていうことなんですよね、結局ね、
うんうんうん、
まあ、そういうこともあって一気にそういう飛行機だけは良くなっても、まあ、航空管制とか、うん、いろんな安全に対する全体のこうシステムっていうのが、
うん、
飛行機の速さとかね、そういうものについて言えてないっていうのはどうも原因らしいんですが、
はいはい、
うん、でそれにプラスね、特にその全日空のね、羽田沖っていうか東京湾に墜落したやつは、
うん、
結局原因はわからないっていう結果が調査委員会から出されまして、散々もう大騒ぎになったわけですね。日本で初めての、
うん、
大型ジェット機の事故で130人以上亡くなったんです。で、その時に事故調査をした、うん、委員長の木村先生という木村秀政先生という人がいるんですけど、
うん、
まあ、この人が団長になったんですね、
うん、
でこの人は実はね、その727を導入するにあたって、まあ、指揮を取った人なんですよ、その当時、
はいはい、
通産省というかそういう、まあ、結局国策でやってますから、
うん、
でそういう、まあ、そういう割と官僚的な人が、
うん、
やっぱり長になると、
うん、
どうもその切れ味というか事実調査に対する中に政治的なものとか経済的なものとか、
うん、
いろんなね、なんていう主義主張というか、
うん、
非常に柳田さんは白黒問題って言ってますけど、うん、白黒をつけないっていうかつけられない、
うん、
それは片方は白だといえば片方は黒だというみたいな、そういうことがありまして、そういうことがその当時の取材というかその当時の報道ではわからないようなすごい細かいことを、うん、柳田さんは NHK の記者でしたから、
うん、
周辺をずっと取材して、
うん、
で実はその事故調査っていうのは非常に恣意的なもので、
うん、
その中でこう山名先生という事故調査団の先生がいるんですけど、
うん、
まあ、その人の、がかなり原因はこれだっていうのをはっきり言ってるんですね、
うんうん、
でそれをまあ押し潰す形でその団長の、木村先生の方の、
うん、
まあ、見解で原因不明と、まあ、結果的には操縦ミスっていう感じで終わらせちゃったっていう、そういう、うん、結果になっております。これはね、まあ、推理小説って言ったらちょっと申し訳ないんですけど、その実際にね、
うんうん、
当事者の方々に、でも本当にもう一つ一つのなんていうんでしょうね、そういう事実から、
うん、
機体の中で何が起こったかっていう、
うんうん、
あの再構築していくっていうところが、うんうん、あの面白いって言ったらなんですけど非常に興味深くて、
うんうん、
でまあちょっともう絶版になっちゃったんですけど、その山田先生っていう方だったかな、確か、その操縦ミス説で終わらしちゃったのに反対して、
うん、
あの自己調査団を辞任した人がいるんですけど、うん、その方が最後の30秒っていう本を書いて出しています、まあ、これ絶版になってて、なかなか手に入らないそうなんですけど、もうそれちょっと読んでみたくてね、ネットで検索したんですけど、
うん、
なかなか見つからないっていうあの情報しか得られません
。
大学の図書館とかでは寄贈してますっていう風に出るところもあるんですけどね。
へえ、そうなんだ。でもそんだけそうやってネットで探してる人がいるのに、なんか再販とかしないですかね。
あ、ちょっとどうなんでしょうね。まあ、あの柳田さんの方にもその最後の30秒の話が出てきてますけれども、大体、まあ、大体のことは柳田さんのそのマッハの恐怖と、そのマッハのを見れば、読めば、その、正式に、見解と、それと違う見解の、まあ、どうしてこうなったのかっていうのが、非常に立体的に分かるようになってますけど、
で
この辺のね、その、官僚主義っていうか、結局誰が悪いんでもないっていう、運が悪いとかし言いようがないみたいな、そういう感じにね、うやむやにしてしまっちゃうっていう姿勢は未だにあって、まあ、最近では、なんだっけ、あそこの尼崎線の、ね、
はいはい、
列車の
事故ね、そう、
はい、
未だに
本当の原因は何なんだって結局、あれもまあ、パイロットミスじゃないですけれども、運転手が悪いんだみたいな、そんな感じに持っていこうとしているような気にもな、ね、感じもするし、一部あれではね、でもああいう巨大システムっていうのは本当に誰がどこでって責任を取らせようとしてもなかなか責任のがね明確にならない部分もあるし、むしろその責任を追及することよりもなんか、同じような事故が起きないようにする方が主眼であるはずの事故調査委員会が、責任者をね、刑事的に告発するっていう方に傾いちゃったとか、まあそういうことが未だに続けられているんですよねっていう感じで、ちょっとね、あーって感じですけどね。
ただね、それで、
はい、
本の中ではその操縦ミスじゃなくてなんだっていうふうに言ってるの？
ですね、最初の、まあ、何があったか分かんないので、あれなんです。当時は、フライトレコーダーとかボイスレコーダーないんですよ。
ああ、そうなんだ。
1966年なので、機体にはまだついてなくて、あと、どういう風に飛んでたかっていうのも、パイロットからの無線交信だけで、一報告、今高度いくつでこの辺の上空ですっていう、
はいはいはい、
それしかない。だから、はい、もう点と点なんですよね、
はいはいはい、
最後の位置報告は、木更津上空だったかな、どっかあの辺で、で あとは落ちたところっていう、
はいはいはい、
だからそこの間がどうしたのかっていうのが全然わからなくて、で、まあ、地道にこう目撃証言とか、夕方だったと思う、夕方なので、結構目撃してる人もいて、で、その目撃してる人の話だと、低く飛んでいたと、千葉の市川のあたりを低く飛んでいるのを見たっていう目撃証言があるにもかかわらず、その事故調査委員会の方は、1万メートルぐらいかな、まあ、普通の巡航高度から一気に、 降りようとして、
うんうん、
まあ当時727ってすごく性能のいい飛行機で、うん、早く降りられたんですよ、
はいはい、
あの降下率が非常に高い飛行機だったんですけど、
うんうんうん、
それに何て言うんですね、まあ、パイロットが、うん、そのもう自分の腕と、うん、あとその飛行機の挙動をちょっと過信して、
うん、
急ぎすぎて、
うん、
あの右に突っ込んだんだと、
うん、
そういう、まあ、あのシナリオを作ったわけですけども、
うんうん
うん、それに異を唱えた人はまず、うん、あのエンジンがね最初からまあちょっと不調だったという事実もあったり、
うんうん、
あとはあの機内火災の、あの、なんていう、証拠が残ってですね、人に火傷の跡があるとか、
うん、
服が焦げているとか、
うん、
で、あと、シートベルトをしていない人がいたり、
ほうほうほうほう、
まあ、それはこう体の損傷具合とかで分かるらしいんですけれども、
うんうん、
あと、あの、なんていうでしょう、ロザリオって言って、こう、キリスト教の方が、うん、手にする。はい、まあ、数珠みたいなのがあるんですけれども、うんうんうん、それを首に巻いている、首にかけて亡くなっていた方の、あの、ロザリオの謎と言われてるんですけど、
うんうんうん、
方とか。まあ、普通じゃあまり考えられない、あの、何か予兆があったんじゃないかと思われる、
うんうん
う
ん、
そういう機体に異常がね、
うんうん、
生じて、
うん、
あの、あったんじゃないかっていうのがまず一つ。
ああ、じゃあ搭乗者がその墜落を予期していたんじゃないかということ。
あ、もうなんだっけな、ライフジャケットを着ている人もいたとかね。
ああ、
いきなり突っ込んだったらそんな余裕はないと。
うん、
そうですよね。
うん
う
ん、あとまあエンジン の、 その取り付けボルトが外れて機体に当たった跡があるとか、まあいろいろ細かいそういう。もの証拠をね、うんうん、一つ一つ吟味していくと、
うん、
どうも、あと、まあ、目撃証言では、低いところで、こう、非常に黒い煙を吐いて飛んでいたとかね、
うんうん、
そういう目撃証言があるもんですから、どうも、うん、最初から調子が悪くて、
うん、
今、高度1万メートルで、ここから、あの、向かうと言っていた時には、もうすでにかなり低く降りていたんじゃないかと、
うん、
そういう予測というかね、あの、そういう推理でいくと、
うん、
まあ、あの、そのエンジン不調と、あとまあスポイラーってこうエアブレーキみたいのがあるんですけど、
はいはいはい、
うん、それが、それは本当は、着地した時に立てる、使う
ん
ですが、
うん、
それが不意に立ってしまった可能性があるっていう、
うん、
これはまあ、なんて言うんでしょうね、機体の不具合なのか、まあ、設計ミスのため。上がったのかもしれないという。
うんうんうん、
まあいろいろ実際それそういうあの事件もね、事故というそういう事故も他の機体であったということもあって、
うんうん、
かなり機体クロセスが
、うん、
その調査員の中の数人の、うん、あの調査官の人たちにはあったわけですよね。
うんうん、
でもそれをまあ押しつぶす形で、その木村先生の方の、うん、団長の方は、結局わからないと、
うん、
パイロットミスの可能性もあるがわからないという、そういう、あの、内容で終わらせてしまったっていう。
うん、それはでも、なんかアメリカ側の圧力とかそんなの、
あ、まあ、いろいろありそうですね。
あ、
うん、まあ、あの、もう皆さんね、この時の、方々はみんな亡くなってしまっているので、
あ、なるほど、
ね、あの、なんていうんでしょう、自己調査委員会の方々は多分亡くなってしまっているので、どうかわかんないんですけど、まあ、本当に、そう、結局は、その最後の30秒書いた山田さん、うん、山田先生は、うん、まあ、とにかく自分のこうあれを曲げることはできないと、
うんうん、
あ、でもしそれをちゃんと吟味しないで報告書に載せるくらいだったら、もう見せないでくれって引っ込めちゃう、
うんうん、はいはいはいはい、
まあ、 で自分でその本を最後の30秒という本を確か書かれたと。
へえ、あ、そうなんだ、面白そうだな。
まあ、ここは非常に面白い、うん、
へえ。この属とその属がつかないのはどういう違いなの？はい、
まあ、属はその後に発生した、うん、バンダイ号って、これは函館なんですけれども、うん、函館空港に千歳から YS11 で、
うん、
YS11 が、うん、函館空港に着陸しようとして、
うん、
山に激突しちゃうんですね。これは僕も覚えてるんですけど、
ほう
ほう、子供の頃なんでの話なんですが、
うんうん、
不謹慎にも飛行機を使って、紙飛行機とかで、
うん、
落ちたら、あ、バンダイ号落ちたとか言って遊んでた記憶があるくらい、
ね、
当時北海道でも、うん、すごく、なんて言うんでしょう、衝撃的な事件でした、
うんうん、
でこれはまた YS11 が、これがまた木村秀正さん先生が、
うんうん、
設計方式に当たったという、
はい、
飛行機でして、さすがにこの時はその木村秀正さんはあれやんなかったんですけれども、
うんうん
うん、でこの時もね、やっぱり結局はね、この時はレーダーによる、
うん、
飛行の航跡と、
うん、
あと目撃者と、
うん、
あと更新ですね、
はいはい、
更新のコースが一致しなくて、
うん、
レーダーと目撃者の航跡と無線の報告のコースは違うのにもかかわらず、
うん、
無線の信の方を白にして、白が正しいということにして、無理やり位置を間違えて、
うん、
旋回したために山にぶつかったって、そういう結果にしちゃったという話です。だから目撃者の人は何十人もいるんですけど、
うんうん、
みんな間違いとか勘違いっていう風にされちゃって、
うんうん、
という、まあこれも当時、まあ、僕はちょっとそこまでは覚えてないんですけれども
、うんうんうん、
すごいやっぱりそういう、一種の圧力といいますかね、
うん、
そういうわけのわからない、なあなあなやり方っていうのに非難が、
うん、
主にはその事故の話ですけど、やっぱりその年はね、今度、日航とかがモスクワとか、どこだったかな、クアラルンプールでもないし、どっか東南アジアの方、
うん、
初めて海外での墜落を起こしまして、
うんうん、
まあ、そういう国内だけじゃなくて、
うん、
海外でもだんだん日本が関係する事故が発生してきた、日本の航空会社が発生する、
うん、
発生した事故がね、
うんうん、
起きた、まあ、次の段階には入ったと、うん、
なるほど。
それがまあ属、
属のものだ。ああ、いや、なんかこれは面白そうですね。ちょっと見てみ
たい、はい、ただこれを両方読んでね、うんざりするのがね、いまだに全然体制が変わってないっていうか。
ああ、はいはいはいはい。
なんかついこの間のいろんな事件、まあ埼玉ですと、プールの小学生かな、小学生がプールの渦巻きみたいな流れる
排水
の
ところ吸い込まれたっていう
事件、はいはいはいはい、
間いろいろ確か裁判にもなったりしてますけれど、
うんうんうん、
まああれのこう安全管理とか、あと裁判の関係とか、うん、経緯を見ると これと似たような感じで、全然なんか誰も当事者だけがもう損してるっていう、
うん、
損してるっていうか、
うんうん、
ひどい目に遭った上に、それが、うん、まあ、将来何か別なね、
うんうん、
似たようなところに生かされるのかっていうと、
うん、
ちょっと生かされるような形では進んでないような気がしますし、
うん、
まあ、明石 なんだっけ、明石大橋じゃない、なんかあのありましたよね。
はい、あの花火を見に行った人たちが将棋倒せになっちゃったっていう事件ですね。
あ、はい、
あれ、
はい、
あれなんかもなんか結局あの予測できた予測できないとか、ね、そういう話
になって、そういうことになってますね、うんう
ん、あの実じゃあ実際にそういう何かね、
うん、
人がたくさん出るところではどうしたらいいか、そういうガイドラインを考えようとかね、
うんうん、
そっちの方にはなかなか行かない、未だに行かないっていうのがちょっと、
うん、
うんざりし、そっちはうんざりするんですけど、
うん、なるほどね、
うん、まああの これがノンフィクションでなければどんなに面白いと言ってあの読みふけって楽しめるんだろうなと思いながらも楽しんでしまうんですけど、
なるほどね、まあ、ちょっと微妙な感じのするあれなんですね、
はい、
あ、まあでもそれはちょっと面白そうだな、
うん、まあ、はい、あのちょっと山田先生の方は手に入らないかもしれないんですけど、
うん
うん、
はい、
そうか、はい、まあ大学生で図書館にあったらぜひ見ていただければという感じですが、はい、なるべくねちょっとこの本結構ネタとして挙げていただいているので少しずつでもご紹介していければと、うん、感じていきたいと思います。ということで、なんとか持ちました、お届けしましたのはハンスケと、
はい、エースの音、
はい、中野でした。
はい、ではまた来週。